ミャンマーの因嶺湖。ミャンマーのほぼ中央に因嶺湖と呼ばれる淡水湖があります。広さは北海道の風蓮湖ほどの湖で、深さは約3メートルほどです。人々はこの湖の恵みを受けて、最近まで自給自足の生活をしていました。仏教を信仰し、周りの少数民族と共に暮らしています。そんな平和な場所がミャンマーにありました。なぜこの湖が有名なのか。この湖ではインダー族という民族が4つの大きな村落を湖上に作り生活しているほか、シャン族、パオ族、ダヌー族、タウンヨー族などの少数民族も一緒に暮らしています。共に仏教を信仰し、平和的に共存して生活をしています。人々は昔から水草が作った浮島に土や泥をかぶせて土地を作り、そこに家を建て、畑を作り、湖の魚を取って暮らしています。生活に必要な日用品もすべて自分たちの手で作り、自給自足的な生活をしていました。交通の不便な山の中の湖で、まさに原始共同体的な生活をしている場所ですが、人々の表情は穏やかで落ち着いており、のどかで平和的です。こののどかで牧歌的な風景が都会人の観光客を引きつけて有名になりました。ここの暮らしを見るため、因嶺湖はパガンと並ぶミャンマーの観光地として人気が高まり、現在は浮島や浅瀬にリゾートホテルも建てられ、観光化が進んでいます。因嶺湖の自然と産業。この湖はそれほど広くないのですが、多様な魚類の固有種と多様な鳥獣たちが住んでいる湖です。また冬にはおよそ2万羽の渡り鳥が湖に飛来します。日常使用する手工芸品や織物、装飾品、タバコなども生産されていて、5日ごとに開かれる市場で必需品が取引されています。市場の風景も呼び込みもなく、のんびりしたものです。ここの織物は特に有名で、手織りの絹織物やハスの繊維を利用して作る独特の因嶺生地など、素晴らしい織物がたくさんあります。観光化した因嶺湖。ミャンマーが軍事政権から解放された後、2012年私はこの湖を訪問しました。今から10年も前の話です。バスは長い時間、埃だらけの道を走り、やっとこの湖に着きます。山の中の湖です。昔は現地の人しかいなかったこの湖に、今は大勢の人々が来ていて、湖には水上タクシーが走り、多くの観光客がいました。1泊40ドルの水上の宿はヤンゴンの宿より立派です。湖上を滑るように走る水上タクシーに乗り、市場や寺院、水上住宅や浮島農業と繊維作成所などを見学したことを覚えています。観光化が始まって間もない頃の話です。ここが平和的な場所で、湖や山々に囲まれた自然豊かな世界であり、人々は素朴で穏やか、騒然とした都会とは違う世界であることは肌で感じました。まるで桃源郷です。しかし良いか悪いか分かりませんが、解放後のミャンマーでは資本主義経済が進み、人々の価値観も暮らしも大きく影響を受け始めています。山の湖の自給自足的な穏やかな暮らしがいつまで続くのか分かりませんが、大きく変化していくと思われます。因嶺湖訪問後、湖水の水質が悪化し、漁業や農業に被害が出ているという記事を読みました。やはり豊かさの代償と引き換えに湖の環境が破壊されたようです。人々の心も変わっていなければ良いのですが。